はい、皆さんお待たせしました。始まりました第2話ですよ。
お願いします。
はい、じゃあまず自己紹介させていただきます。はいはい、まず撮影監督の神原明人、あ、申しました、すみません、中上龍太です。よろしくお願いします。
お願いします。
創作監督キャラクターデザインの栗山門脇美久です。よろしくお願いします。
不愉快です。
不愉快です。
監督を務めさせていただいております石立太一です。よろしくお願いします。
お願いします。さて第2話なんですけど、
はい、
僕ね、はい、いろいろ聞きたいことがあるんですよ。
何ですか？
いいですか？
どうぞ。
いろいろ聞いちゃっても、まずやっぱキャラクターが、
キャラ
どうしてもなんか、
はい、
もっとこう深く知りたいなと思いまして。
あ、いいですね。
いいですかね、
はい、
なんかいろいろ聞いちゃっても。
もう門脇さんにじゃんじゃん振ってください。
あ、いいですか？
監督もです。
あの未来なんですけども、
はいはい、
どうやって決まったんですか？
ほ
どうやって生まれたんですか？
すごいざっくり、超ざっくりですね。
どうやって生まれた、
はい、
あの雛形は CM の時にできてたので、
はいはい、
でそこからこの監督のフェチをこう組み合わせつつ。
フェチ、
はい、
フェチって何ですか？
フェチって何ですか？僕何か言いましたっけ？またこれまた
言いましたよ。未来、うなじのこととか。
ああ、うなじね、
あの、
そう、うなじね、
後ろ姿のうなじの見え方、見えすぎず隠れすぎず
言ってました、言ってました
でしょ、
はい、
なるほど。それも監督好みですか？実際でも
好みですね。
いいですね、うなじね。僕もうなじ好きなんですよ広げますよ、ここからうなじ話やめます。どうします？
とりあえず言ってみたらいい
ですか？いいですか？僕そんなうなじ好きじゃないですよ
すごいですよ。
いや、あと明人どうですか？
明人はもう私の愛を一身に受けてます、
ね、あ、そうですよ、門脇さん、明人明人って言ってましたよね。
明人のどこがいいんですか？
そうですよ、
なんか頼んないと
か。あ、
めっちゃ母性本能くすぐりませんか？
そういうタイプですか？
明人の仕方ない
ですね。そうですね、くすぐりますよって、ほほほほとかって、おかしいでしょ、ね、
まあ、男にだって母性本能はありますから。
あるんですか？
ありますよ。
あるんですか？
いや、だから男は全くないみたいな扱いにしてますけどありますよ、そりゃ。
ね、ありますよ。
我が子かわいいみたいな感じ。
そうです、
あります、あります、全然ありますよ。
じゃあそれです。
でも門脇さんの言ってるの分かります。あの明人、まあ、キャラ付けっていうか、まあ、セリフとかもそうですけど、全部含めて、うん、あのなんかあれですよね、キャストさん、まあ、ケンさんっていう、うん、まあ、声優さんにやっていただいて、うん、まあ、そのケンさん自身のなんかお芝居とかの雰囲気とかもすごい明人のなんかその、頼りない感じにマッチしてて。
なるほど、
めっちゃ好きっす。
僕はもうそれは合ってるなと個人的には思ってるんですよ、すごい。だから分かります、門脇さんのそれは分かります。
なるほど。じゃあ2話いいですか？今戦闘始まってますけど、
これね、これ俺そう、あのさっきも過ぎちゃったですけど、あの未来がなんか、あの何ですか、ストップモーションみたいな感じでなんかシュピシュピシュ、あ、これ
ですね、これですね、
これあったじゃないですか、
はいはい、
これあれなんです。根底では暗闇に走る閃光みたいな風にしか書いてなかったのに、ここ担当してくださった芸能さんがあんなことにしちゃったんですよね。
これですか？
これですよ。
これがみんなで作ってるってことですね。
みんなで作ったってやつですよ。
いや
ー、すげえなと思って、
はい、
だって暗闇に閃光、まあ要は何ですか、剣のなんかその光がシュピンシュピンみたいな感じで走るだけのところが、はい、あら、あんなかっこいいカットになっちゃったっていう
そうですね、
すごいって思いましたよ。
いや、かっこいいですよ。
なんかどうですか？
いや、もう未来はあの1話は結構このドジっ子的な感じもあったじゃないですか、
はい、
でも2話でこんな風に素早く動けるみたいな、はい、あ、こんなんとかね、これ未来どっちなんですか？
あ、ドジっ子なのかですよね、いや、ドジっ子ですよ。で、こんだけだから運動神経はいいんですよ。
おう、
運動神経はいいけれども、なんでしょうね、だからあの悲しい都会のあれみたいな感じですけど、鳩が高層ビルの窓ガラスにぶつかるみたいなな
るほどね、うまい例えね、それ。
なんかこう別にその人が悪いんじゃないんです。
なるほど、なるほど。
じゃあ時々注意力が足りないっていう、
はいはいはいはい、
っていうところで、だから基本ベースはやっぱりあの運動神経がいい、注意力散漫なドジっ子。
いいですね。
あのだから身体能力がやっぱ高いんですよね。
あ、なるほど、
集中力の問題だと思います、
はいはいはい、
あのだから散漫なんですよこの子多分集中力が、
はいはい、
集中してると多分あんまりドジもしないし、あの集中力が途切れてるともうしょうもないところでけつまずいたりとかっていう やつですよ。だから緊張感の問題ですよね。
なるほどね。
これなるほど。いやいやいや、なるほど、自分で自己完結してしまいましたけど、いや後々なるほどねと思って、最終話あたりとかまで行って、はいはい、今のその1話あたりとかのやっぱ集中力が足りないっていうのとかは、はいはいはい、ああ繋がってるなと。
あら、じゃあこのコメントが伏線なんですね。
コメントが伏線というか、まあ物語の上ですでにそうなってるんであれですけど、でも紐解くと、あ、ちゃんと理屈は通ってるなと。
ちゃんと作ってますね監督は。
さすが、
ね、コメントまでこの伏線入れるってすごいですよ本当に。
ありがとうございます。
いや本当
ありがとうございますなのか。
はい、いやもう監督はねコメントに伏線入れましたけど、あの撮影はですね、あの陽母石の中にね光を入れたんですよ。キラキラしてるんですよ。これがねなかなか決まらなくてですね、あ、撮影の中でなんですけどね、まだ手繋がないですか。
まだもうちょっとです。
まだもうちょっとですか。
もうちょっとです。
なんか片脇さんが言いたいことがいっぱいあるんですよね。
そうなんです、ね、このシーン大好きなんです。これです。
お、
この未来にナチュラルに触れる手、やばくない、やばくないですか。
あ、ここドキドキするんですね。
めっちゃドキドキしますよ。だって未来今まで孤独やったんでしょ。
なるほど。
それ急にこのボディタッチですよ、さりげない。
あらららら
なるほどね。
なんかそんなドキドキしてもっと血が出てきそうな感じしますけどね。それはなかったですね。
ドクドクと、
ドクドクと。
それは確かにこう操れるんでね。
ああ、なるほど、抑えてるわけですね。
ある程度はできるはずですよ。
ああ、なるほど、
あ、急にだからあれですよね、距離感近づけてくる人ですよね。
そうですね、まさかまさか触れてくるなんて。
ありますあります、
いいっすよねそれ。どう
してありますね。俺ちょっと明人急すぎるとか思いましたけど。
いやでもあのちょっとだけ、
いやこんなんとかこんなんとか、これわざとですか未来は。これ
はまさかそんな、
いやいやいや、これわざとだった
んですか。
そんな悪意
な、大丈夫ですね。
不愉快ですよそんな。
当てた、
出ました。打ち合わせ通り、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの明人なんかかっこよすぎかっていう、でもあの最後に月下のメガネ美少女かとか言うじゃないですか、うん、結局メガネなんだっていうところに落ち着いてくれるからありかなと僕も思いましたけど、うん、あんま気ざったらしく終わってると、
う
ん、
そうですね、
なあ、なあ、ギヒトチャラいなみたいな、チャラすぎるぜって思いましたけど、うんうんうん、あ、パジャマですよ。
あ、これも監督チェック結構入りましたね、
パジャマについて。
ええ、監督がこれこれ着せろみたいな、
あらら、
この背徳感出せよみたいな。
初め何やったんですか。
えらい強気
ですよ。いや、なんかあのネグリジェっぽいのとかフェミニンなとかいろいろ検討したんですよ、
はいはい、
でも、はい、このなんていうか男っぽいというか、
なんかスウェット的な感じですね。
そう、ルームウェアっぽい、この背徳感よっていう。
なんかありません、なんか端的に言い表すと、そのままですけど、男の部屋にいる、男の部屋に女の子が立ってるだけで背徳感、
はいはい
僕は感じれるんですけど。
よくわかんないですけど。
そうですよね、
はい、じゃあ愛ちゃんいきます。
よしよし、
初登場です。
愛ちゃん初登場ですよ、ここ
初登場です。この毛のモハモハ、
はい、
やっぱあの今までこのこんなモハモハいなかったんで、
うんうん、
あの2話の作家さんとかちょっと抑えめに書いてくれてたんです、おとなしめに。いや持ってくれと、ふわふわ感出してくれと。この 横顔とかすごい持ってるんですよね。髪のボリュームすごいんです。
すごいですよね、
でもこれが愛ちゃんです。
あ、愛ちゃんいいですよ、未来よりちっこいっていうね。
ああ確かに愛ちゃんの立ち位置は どうなんですか、キャラクター的に。
にぎやかし、
にぎやかしなんですか。
ひどい
な。
いやだってこの子純粋にこの世界楽しんで生きてますよね。
あ、そうですよ。だから結構逆に言うと大人なんですよ、はい、愛ちゃん、まあ、愛ちゃん幼母なんで、
はいはい、
実際なんか人間に置き換えると何年生きてるのかわからない、
はいはい、
まあ、そこは特に言い切りもしないファンタジーというかロマンであってほしいんですけど、愛ちゃんが一番なんかあれですよね、
うん、
なんかそのさっき門脇さんが言った通りですけど、この世界を一番なんかそのままをまずなんかもうすでに肯定してて、この世界に自分がいることでみんながいることっていうのをなんかあのもう楽しむじゃないですけど、なんか全てを肯定できてるというか、大人というか素晴らしい人生観だなと思いますね。あーダメだ
え、
いやいやいや、ついつい真面目な話、
真面目かってえ、でもその愛ちゃんの愛ちゃんというキャラクターが生まれたのはどういうきっかけなんですか。
生まれたのは、あれですね、 まあ、これ原作が小説というか、はい、あの文章として存在するんですけど、はい、その中の登場人物にはもちろん愛ちゃんってオリジナルキャラなので、愛ちゃん、
はい、
アニメの、
ね、
はい、なので、まあ、原作その小説の中のキャラの構成っていうところ、はい、でまあ、アニメにする上でですねっていうところで、その、まあ、キャラのバランスだとかストーリー上で、うん、もう一人こういう立ち位置の子がいるとお話として、はい、あの回りやすいし、その、まあ、この子だから言えることとかっていうところとかで、はい、まあ、原作小説よりもアニメーションにする上ではこういうキャラに、はい、もう深く、まあ、するというよりかは、まあ、こういうキャラが存在してくれてた方がお話として、はい、あの単純にあのいいくなるなっていうところで、そういうシンプルな出どころはそんなんですけどね。
あの愛ちゃんの初期の設定の、
はい、
あのヒロミに恋心を抱いてるって設定、私めっちゃ好きやったんですけど、
そうなん
ですか、消えちゃったんですよね。
なんで消えちゃったんですか？
何ですか、
あれですよ本当はね、愛ちゃんね、
はい、
これまあもうひどい話ですけど、もう全然そんな話どっか行っちゃいましたけど、
はい、
あのヒロミのことが好きだけど、
はい、
ヒロミに殺されるっていう、
そうでした、そうでした。
嘘でしょそれ
本当です。
嘘でしょ
本当です。
本当ですか？
本当です。そういうお話になりかけてた頃もありました。
いや怖いですね、そんなことが。
悲しすぎる
で、悲しいですね、好きなのに殺されるっていう。
そうなんです。
めっちゃ好きやったんですよ、そのでも流れが、
設定がですか、
あの
でもちょっとさすがに、だから愛ちゃん死んじゃったりとかみたいなこととかになると、まあ話としても重いのは重いですし、あと逆にそこにだいぶ尺も取られるというとあれですけど、まあ時間も割かないと、あの割とちゃんと出したキャラが死んで、もうそこにはあまり触れませんみたいな感じで話が展開していけないじゃないですか。人一人死んでるんだぞみたいなところになるんで、なので、まあ、それだけじゃなかったですけど、まあ、そんな困難もありつつ、ちょっとこれはやめとかないとなっていう風になった。
なるほどね。
残念です。の小田さんの尾身広です。
尾
身広登場しますよ。
尾身広ですよ。
尾身広って何ですか？ヒロミじゃないですかこの人。
あれです、なんか親しみを込めているんです。
ああなるほど。
監督が尾身広って言って
尾身広
いつの間にか尾身広って言っちゃ
う。言いすぎるとだんだんなってくる。
ああ尾身広
ヒロミってヒロミ尾身広みたいになってくるじゃないですか。
じゃあ尾身広はどうですか、キャラクターデザイン的に。
いやなんかもうシンプルに美少年を描いていけば自然に面白くなるキャラだなと。
はいはいはいはい、
言ってることすっごい残念なんで、
ね、ヒロミでもいいですよ。でも残念だけど、まあまあ、もうすでに気づかれてる方多分いっぱいおられると思うんですけど、俺ヒロミもともと好きだったんですけど、なんでこんなに好きなのかなって自分でも思ってた。あの言ってることは残念だし、まあ、今もこうやって明人の脇に手突っ込んだりするじゃないですか。
はい、はい、
でも彼のいいところって愚直なまでの妹愛というか、そのすごい美月に対してのその気持ちは行き過ぎてますけど、だいぶ超えちゃってますけど、いろんなものを、けどそこになんか本当に固くなり、なんかこう貫き通してる。だから意地とかプライドとか、なんというかその熱い思いみたいなのが逆にすがすがしくないですか。でそのくせ、じゃあ他の女性とかに同じような目線をやるかっていうと、もう美月だけなんですよ。だからその固くなな、だからその片思いじゃないけど、あの強い意志が男らしいみたいな、こいつかっこいいみたいな。でそれが行き過ぎてて残念なのが、むしろ
なるほど、
むしろ素晴らしいというか清々しいっていう、だから好きなんだなと思って。
なるほどね。
なんか気持ち悪くないんですよ、だから、
うん、
最終的には気持ち悪くなくてかっこいいんですよね、やっぱその精神的なところでも、
うん、
なるほど。あのでヒロミはマフラー巻いてるじゃないですか、
はい、
ああ冷え性だから。
あれ
嘘、
え
冷え性ですよね。
冷え性です。
あそんな設定ですか。
ちょっとさっきから言ってますけど、コンテ呼んでください。
わ、は
い、
かりました。ちょっとコンテ貸してください。
いやある
でしょ、ちょっとコンテ持ってきて。
自分の机の隣とかにあるでしょ。
あれは重要機、重要アイテムじゃないですか。
一応戦う時に使うっていうのもありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、もう本編見たままですけど、はい、まあ、その檻っていう能力をなせけの人が使えるっていうのを、はい、まあ、マフラーにまあ伝えて、
はい、
でその檻の能力を乗せた まあ打撃というか、まあ、無知みたいな扱いですけど、うんうん、無知とかとはなんかまあ元々編み物じゃないですか、マフラーって、はいはい、なのでその編んだやつをなんかこう紐解くと粗い格子状になって、うんはいはいはい、でそれはそれでところてんじゃないですけど、
はい、
なんか網みたいになるのが面白いなと思ってで&冷え性っていう付加価値ですよね
なるほど、
あのまあ異界史としての能力ゆえのなんというか副作用という体ですけど、
はいはい、
っていう、まあ、キャラ付けとしてはでもマフラーは良かったかなと思います。冷え性っていうのはあの明人の脇に手突っ込むのにも理由
あ確かそうです、ね、
としても全然間違ってないですし、はいはい、理由もないのに脇に手突っ込んでたらただの
本変態ですね
間違いないんで、
はい
はい、
で2話はいろいろキャラクターが、ね、出てますけど、さっきの彩香さんとか、
うん、ニノさんとか、
ニノさんとか ね、まず彩香さんどうですか。その
彩香さん、あの原作読むとすごいお色気キャラなんですよね、
うんうん、
なんでデザインするときになんか着物こう胸元まで開けるとか、
あ
そういう系の色気かと思ってたんです、はいはいはい、最初、はいはい、じゃあ監督違うって、
違うと
じゃあどうやってって色気出すんだよ。
確かにね、なんかねちょっとボロボロボロになってますよ、ね、ちょっとあれですけどね。ねちょっとほら胸元ね、さっき言ったみたいにやっぱ外見上のね、そういうのかなって思いますよね。
原作読んだ人もそういうの想像してる方が多いのかな
って思ってて。あれ？俺だけでもそんな想像はあまりしてなかった。
でもまあ違うと。
うん、
どういうあれだったんですか。
でなんか着物崩せないってなったんで、どこで色気つけようかって言った時に、
はい、
なんかこの目元とか、
はい、
うなじ。うん、うなじきましたね。
うなじ、
うなじきましたね。
また来ました。
なるほど。
うなじと困り眉ですね。
いやでも
あーなるほどね、
彩香さん超いいキャラな気がするんですけど僕、うん、
めっちゃいいですね。あの声聞いて、
はいはいはい、
めっちゃ京都弁、
あ
ー素敵って
話、京都弁ね、いいですよね、
あれね、あれ本読みっていうかシナリオ、あの要はセリフをどうこうっていう時点で京都弁を操れる人が誰もいなくて、そのまま根底になってそれがアフレコ用の台本になって、じゃあいざその新藤さんっていう声優さんの方なんですけど、読んでいただくにあたって最初にご挨拶させていただいた時に、そのアフ台に書いてあるアフレコ台本に書いてあるあの京都弁がちょっとなんか変っていうか、これちょっと違うと思うんでちょっといじっても大丈夫ですかみたいなことをあのお話いただいて、はいはい、全然お願いしますってやってもらったら、はいはい、本当に全然違って、はい、あれ元のセリフが、まあ、意味は一緒なんですよ、言ってることは一緒なんですけど、はいはい、全然違うよっていうことになってて、もう本当に申し訳ないなと。でももうさすがの京都弁で、
はい、
もうあれですよ、京都アニメーションなのに京都弁が誰も操れないっていう
あ、お恥ずかしい
そうですよ、もう超残念な、
残念ですね、おかしいですね、
プライドボロ絶対ですよ京都アニメーション、京都とか言って
京都にあるはずなのに京都弁が
全く誰もわからないっていう。
でも聞いてて全く違和感ないですもんね、
う
ん、
そうなんです。いやすごいなと思って、うん、ナチュラルなイントネーションってこういうことかと思って、
う
ん
う
ん、京都
弁そうですね、
本当に、いやそれも込み込みでいいキャラだなと思います、
うん、
お母さんも
お母さんどうですか。お母さんこれふざけてないですか。大丈夫ですか。
お母さんふざけてていいんですよね。
ふざけてるん
です、からのですか。
ふざけてからの
ですね、からのですね、
うん、
ですよね、
うん、ふざけてないと、逆に言うとこんだけふざけてるからこそのあれですよ、
なんかがあるんですね最後に
ふざけてないと会話ができないんですよ多分いや多分本当に、うん、この人バックボーンが、
はい、
濃くは多分描かないですし、うん、あれですけど、
はいはい、
あのバックボーンがいろいろありすぎて、
うん、
まあ明人、まあ、息子と話をする上でも、はいはい、あの腹割ってというか、まあ、真面目に話をしてしまうとどうしても明人とかに、うん
はいはい、
おそらくその自分のバックボーンとかを示唆したりとか、
はい
はい、要はもうそういう場面になっちゃうんで、
うん、
自分のこの変なテンションで押し切るしかないっていう、
なるほど、
もう処方箋なんだと思いますこの人の、まあ、もともとそういうキャラっていうかこんなのが好きっていうのもあるかもしれないですけど、はいはい、チャラけた感じが
金木さん的にはどうやったんですか。書きやすかったんですか。
めっちゃ書きやすかった
です。あそうですか。
これ一発 OK もらったんですよ。
あらら、
初期に出したラフで、お母さんこれでいいです、
うなじも OK で、
うなじも OK です、
あら
お母さんのうなじチェック、お母さんのうなじチェックはもうすぐ終わりました
なるほど。ニノさん、ニノさんはどうですか。
ニノさんもすぐ決まりましたよね。
そうです ね、
ね、
だお姉さん系は、うん、まあ、彩香さんとかちょっとあれしましたけど、
うん、
ニノさんと、そう、お母さんか、
うんうん、
あの辺は全然
もう一発で、
全然、
うん、
いやだから門脇さん割となんかその年配じゃないっすね
失礼ですね
お姉さんキャラっていうのを描くの得意なのかなって勝手に思ってました。
あ、かっこいい女性はやっぱいいっすよね。
いいっすよ、泉さんとかね。
そうです
ね。あ、泉さんね、
うん、未だ出てこぬ。
泉さんは2話で出てきましたっけ。
2話で泉さんは出てきたかな。
出てこなかったんじゃないですか。
出てきてないかも。
3話でいっぱい出てきますよね、
うん、あ、そうですね、う
ん、1話のラストにチラッとだけ口だけ見せてるっていうぐらいの扱いなんで、そうですね、まだキャラとしては全然出てこない、うん、タイミングですよね2話は。
でも泉さんも描きやすかったんですか。
泉さんも描きやすいですね、表情とか。うん、きつくてあの太い眉とか。
泉さんでも最後の方の泉さん描きづらいっす。
あ、ちょっと感情に揺れが出てきてる。
感情に揺れ幅が、振り幅が出てくる泉さんは、うん、ずっととにかく凛としてればよかったのに、うん、凛としてない泉さん、
はいはい、
凛とできない泉さんっていうのを、うん、これ絵にするの難しいなと思って、うん、
なるほど。そういえば表情、心情というかそういうのがあって、うん
ですよね、
うん、なるほど。
牛丼食べてますね。
牛丼いいっすね。
このお肉むっちゃリアルですよ、
はい、ね、
筋が
確かに
ちょっと、いやまあまあでも食べ物はちゃんと美味しそうに食べないとじゃないや、ね、あの書かないとっていうのもありますし ね、
うん、
俺でもここ食べながら話すっていうのがどうしてもやりたかったんです。
ほう、なんでですか。
あのアニメもどうしてもあの食べるってあの書くのめんどくさいんで、はいはい、めんどくさいっていうかカロリーが高いので作業的な、はいはい、どうしても避けがちなんですよね。食べながら何かするとか、そもそも食べるっていうシーンとか、まあ、某泳いでるやつみたいなもんですよ。
あ、
泳ぐっていうのもやっぱカロリー高いじゃないですか、うん、で食べるっていうのも多分
カロリー、それぐらいカロリー高いんですか。
高いですよ、食べるシーン。
へ
ー、結構めんどくさいですよ、
はいはい、
なので避けがちなんですけど、でも実写とか、うんうん、まあ、ドラマとか、はい、あの映画とかって、はい、僕が好きな作品だけなのかもしれないですけど、
はい、
食べるてるシーンがいい映画ってなんか、うん、まあ、なんかいい映画って食べてるシーンが良かったりするんですよ。食べてるシーンが印象的みたいな、っていうのがやりたくて。
なるほど、入れたんですか。
ここで入れたですよ。あ、だからこの作品ちょいちょい食べてますちょいちょい食べながらなんかしてたりとかしてるのはそういうあれですね。
でもカロリー高いけどもなんかこう挑戦的な感じですか、やっぱり。
そうそうですね、っていう意味でやりたかったんです。
なるほど、
ありがとうございます。
さすがですね、
ええ、
じゃあエンディング何か一言ずつ
そうですね、
はい、え、
門脇さんどうぞ。
マジですか、一言ずつ。困る困る
困りますね、
一言で困る締め的な。
じゃあ監督、
あ、じゃあ、まあ、これ2話でしたけど、まあ、これから、まあ、どんどんこの作品話数を追って面白くなっていく作品だと思うので、
はい、
まあ、ぜひ皆さんにもなんかそのちゃんとこう追いかけながらこの主人公というか登場人物たちが、まあ、その心の中にある、うん、問題とかとどう向き合っていくのかっていうのをなんか一緒に追っかけてくれれば嬉しいなと、
は
い、
なるほど、
さすがす監督、は
い、さすがす、
ありがとうございます。
じゃあもうそろそろ、はい、お別れですね、
はい、
はい、じゃあ、撮影監督の中上と、
創作画監督キャラクターデザイン門脇と、
監督石立てで、お送りさせていただきました。
はい、じゃあまた次の巻で。
そうですね、
はい、
はい、
お会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
先輩。